小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は遺伝性血管性浮腫の診断と治療について、順天堂大学小児科学助教稲毛英介さんにお話しいただきます。
今日は私が普段診療している遺伝性血管性浮腫という病気のお話をさせていただきます。比較的珍しい病気なので聞いたこともないという方も多いかと思いますが、診断がついていない患者さんが多くおられる病気です。この放送がこの病気の症状で人知れずお困りの方が一人でも減るきっかけになればと思います。まず血管性浮腫という言葉についてなのですが、蕁麻疹に似た症状だとお考えいただくとわかりやすいです。ただし皮膚の蕁麻疹はせいぜい24時間で引いてくることが多いですが、血管性浮腫は蕁麻疹よりも深い皮下組織や舌、あるいは腸管がむくんでしまうことによって起きます。このため典型的にはまぶたや唇、舌、手足などが腫れ上がり数日続きます。ひどい腹痛を繰り返し、なかなか原因がわからないため、昔は虫垂炎を疑われて手術になるようなことも多かったそうです。さて、ほとんどの血管性浮腫は蕁麻疹によく似た仕組みで腫れを起こし、実際に蕁麻疹を伴うことも多いです。こうした大部分の血管性浮腫は抗アレルギー薬や蕁麻疹の治療で良くすることができます。しかし、抗アレルギー薬や蕁麻疹の治療が効かない血管性浮腫の症状を繰り返す家系の方が一部におられることが分かっており、遺伝性血管性浮腫という病名が付けられています。さて、遺伝性血管性浮腫は比較的珍しい病気で、人口の5万人から10万人に1人の頻度と考えられています。したがって日本には1200人から2400人の患者さんがおられるはずですが、このうち診断がついている方はようやく500人を超えてきたところです。つまり多くの患者さんは適切な診断を受けられておらず、適切な治療が受けられていなかったり、公費助成制度が使えない状態です。子どもの患者さんの実態は長年よく分かっておりませんでしたが、最近の我々が施行した調査で、国内に数十人の発症患者さんが確実におられることが分かっています。遺伝性がある病気ですので、ご家族に同じ病気の方がおられることが約8割です。残りの方は孤発例といって、診断までに家系が見つかっていない方です。先ほどの血管性浮腫の症状が出始めるのは小児科にかかっておられる12歳から13歳頃のことが多いとされますが、診断がつくまでに10年以上の時間がかかることも稀ではありません。最近出た国内調査の結果では、2歳から発症するお子さんもおられることが分かっています。私は小児科の医師ですが、私のところにもすでに発症しておられるお子さんが10人前後通院しておられます。遺伝性血管性浮腫を疑ったら、少しでも早く正しい診断を得ることが必要です。なぜならば、手足やまぶたが数日腫れても自然に引いていきますが、この病気は喉の腫れによって喉頭浮腫という症状を起こしてきて、時にはこの症状で窒息死してしまったり、緊急で気管切開という処置、手術を受けなければならなくなります。実際に日本でも、正しい診断が得られていない状態で、喉頭浮腫で不幸な経過をたどり、実際に亡くなってから診断が明らかになった方が何人も報告されています。そして、実際に子どもたちもこの症状を発症します。ですから、患者さんとしては、手足の腫れや唇の腫れ、原因のわからない激しい腹痛や喉の息苦しさを繰り返していて、特に 同じような症状の方がご家族におられる場合、ぜひ一度、遺伝性血管性浮腫の診療経験があるような小児科や内科、皮膚科の先生にかかってご相談いただければと思います。この病気を診療可能な専門病院は患者会のホームページなどでも調べることができます。遺伝性血管性浮腫の多くの方は、1型ないし2型と呼ばれるタイプで、C1 インアクチベータという補体系という我々の体を守る免疫のシステムを調節してくれているタンパクに異常があります。こうした1型ないし2型の遺伝性血管性浮腫は、遺伝の方から見ると上染色体兼性遺伝で、男の人も女の人も等しく発症するはずなのですが、興味深いことに、女の人の方が実際の患者さんがずっと多いことが分かっています。遺伝子異常があるすべての方が発症するわけではありません。これには女性ホルモンの影響があると考えられていて、特に女性の患者さんの場合、思春期や生理が始まってから、急に症状が出てきたり、悪化することがございます。ただし、ごく稀に、C1 インアクチベータの遺伝子に異常がないのに、こうした血管性浮腫を起こす家系がおられて、3型遺伝性血管性浮腫と呼ばれています。こうした方々は、1型ないし2型と同じような、補体のシステムの問題がある場合と、体の血管の壁を作っている内皮細胞というところに原因がある場合の2つがあると。分かっています。3型の診断は難しいです。さて、ここから大部分を占めている1型ないし2型の遺伝性血管性浮腫の話に戻ります。症状から遺伝性血管性浮腫を疑うことが一番大事です。疑ってさえいれば、典型的な患者さんは採血1回で相当診断に近づくことができます。特に C1 インアクチベータ活性という血液検査までやれば、子供も含めてかなり正確に診断をつけられます。これは保険適用の検査です。診断がつかない検査結果だった場合、補体学会さんが作られた診療ガイドラインのフローチャート通りに対応すれば、ほぼ正確な診断まではたどり着くことができます。判断に迷った場合は最終的な確定診断のため、遺伝子検査もすでに保険適用になっており、遺伝カウンセリングの設備が整っている専門病院であれば利用できます。ここから治療について簡単にお話します。遺伝性血管性浮腫は昔は良い治療が少なくとても大変でしたが、今は治療薬が増えて致命的な発作を抑えることができるようになってきました。発作が起きた時に治療するための薬に C1 インアクチベータ製剤とイカチバントという2つの注射薬があります。C1 インアクチベータ製剤は血の中の足りないタンパクを補うための補充療法で昔からある血液製剤になります。効果は劇的で30分かからずに喉の発作が完全に消失することも経験します。ただこの薬は病院で注射する薬なのでかかりつけの専門病院まで行かなければいけないのと。日本では子供さんの用法用量がまだ設定されていません。これに対して、最近出てきたイカチバントは家に置いておいて、発作時に在宅自己注射ができる薬です。2歳から使えます。この薬が認可されたことで、特に旅行や長距離移動の制限が非常に楽になり、大変素晴らしいことに、遠隔地から人生で初めて上京してきた患者さんなども増えてきています。これらに加えて、ここ数年で元気な時に使うことで発作を起きにくくする予防薬が、次々と利用可能になりました。これまでに飲み薬が1つと注射の薬が3つ登場しました。これらの薬は子供さんにも一部処方できます。この病気の患者さんは、発作時だけでなく、発作がない時にも、命に関わる発作への不安などから生活の質が大きく損なわれています。 子供さんだと欠席やいじめ、周囲の無理解の問題も見逃せません。良い薬がいろいろ使えるようになったことで、遺伝性血管性浮腫の患者さんの生活の質を大きく向上させることができるようになりました。これらの治療薬はどれもとても高額ですが、遺伝性血管性浮腫は小児慢性特定疾病と難病の指定疾患ですので、幸い適切な診断が下されれば、子どもも大人も手厚い公費助成が受けられます。本日は遺伝性血管性浮腫についてお話ししました。子どもの遺伝性血管性浮腫は稀な病気ですが、疑いさえすれば、1型および2型の診断は決して難しくありませんし、治療薬も年々良くなっており、発作のない安全な暮らしが実現できる状況が整いつつあります。それでも確定診断を受けている方がなかなか増えません。この番組をお聞きで、思い当たるような症状やご家族の症状をお持ちの方は、ぜひお近くの病院でご相談いただき、検査を受けていただければと思います。また、患者さんのご親戚やお子様にも、ぜひ勇気を持って、早めに検査を受けていただければと祈っております。
遺伝性血管性浮腫の診断と治療について、お話は、順天堂大学小児科学助教、稲毛英介さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。